神の定められた御旨のためにキリストを私たちの違反のための捧げ物として取る。オーバービュー。違反のための捧げ物は、私たちの行為における諸々の罪の問題を解決する捧げ物としてのキリストを強調しています。キリストを私たちの違反のための捧げ物として取って、神聖な光の中で自分の罪を告白することは、キリストを生ける水として飲むことであり、それによって私たちは新エルサレムとなります。キリストを私たちの違反のための捧げ物として取って、罪の許しを受けることは、私たちが神を恐れ、神を愛するという結果になります。罪を対処する命であるキリストが生徒たちに供給されると、細菌は殺され、問題は取り除かれ、その霊の位置は維持されます。神は私たちの罪深い行いの記録を知っているので、私たちにとって最も良いのは罪を告白することによって、その記録を消し去るよう彼に求めることです。そのように徹底的に、そして細やかに罪を告白した後、私たちはその霊で満たされて、活力を持ち、神の中で大胆になって神の福音を語ります。あらゆる違反の源は、私たちの肉の中にある罪であり、あらゆる違反の原因は、神のために絶対的に生きていないことであるということです。私たちが知っている実情を明かししないことは、不誠実で不忠実であり、真実で誠実である私たちの神のようではありません。これは実は嘘をつくことを取り扱っています。嘘をつくことは、嘘つきの父であるサタンと関係があります。神の御前で軽々しく語り、軽率に、不注意に、無謀に、私たちの意見を表明することは、私たちが神のために生きておらず、神を恐れていないことを示します。私たちが罪を犯すのは、私たちがイエスの人生に欠けているからです。違反のための捧げ物を捧げる者は、神聖な尺度、標準、計量に従って、財物のことで義であるべきです。ダビデの違反と悔い改めが、神の許しと結婚することによって生み出されたのは、ソロモン、平安、神の宮を建造するものでした。ローマ数字1、違反のための捧げ物は、私たちの行為における諸々の罪の問題を解決する捧げ物としてのキリストを強調しています。A. キリストを私たちの違反のための捧げ物として取って、神聖な光の中で自分の罪を告白することは、キリストを生ける水として飲むことであり、それによって私たちは新エルサレムとなります。B.キリストを私たちの違反のための捧げ物として取って、自分の罪を告白することは、命の交わりの中で自分を保って、私たちを命において成長させ、命における円熟へと至る道です。C. キリストを私たちの違反のための捧げ物として取って、罪の許しを受けることは、私たちが神を恐れ、神を愛するという結果になります。D.罪を対処する命であるキリストが生徒たちに供給されると、細菌は殺され、問題は取り除かれ、その霊の位置は維持されます。ローマ数字に、キリストを私たちの違反のための捧げ物として取るとき、私たちは自分のすべての短所、弱さ、過ち、罪悪を徹底的に告白して、神と人に対して、咎めのない良心を持つ必要があります。A. 神は私たちの罪深い行いの記録を知っているので、私たちにとって最も良いのは、罪を告白することによって、その記録を消し去るよう、彼に求めることです。B.そのように徹底的に、そして細やかに罪を告白した後、私たちは本質的にも、エコノミー的にも、その霊で満たされて、私たちは活力を持ち、神の中で大胆になって、神の福音を語ります。ローマ数字3、違反のための捧げ物は、 最終的に罪のための捧げ物となります。これはキリストが私たちの罪のために私たちをあがなったことが罪の二つの面の問題を解決したことを表彰します。それは私たちの内側の性質における罪と私たちの外側の行為における罪です。ローマ数字4、山場と庭、あるいは家場との雛庭は一羽の罪のための捧げ物とし、もう一羽を全勝の捧げ物とし、違反のための捧げ物を形成します。これが表彰しているのは、あらゆる違反の源が私たちの肉の中にある罪であり、あらゆる違反の原因が神のために絶対的に生きていないことであるということです。ローマ数字5、レビ記第5章が語っているのは、違反のための捧げ物を必要とする4つの特別な項目についてであり、それは神の民が聖なる清い喜ぶ生活をして三一の神と合併されて彼の栄光を表すためです。A、私たちが知っている実情を明かししないことは不誠実で不忠心であり、真実で誠実である私たちの神のようではありません。これは実は嘘をつくことを取り扱っています。嘘をつくことは嘘つきの父であるサタンと関係があります。B、霊的な死の汚れに触れることは神の目に最も重大なことです。
4日目。1、私たちは死から分離された聖なる生活をしたいなら、人との接触に関して注意を払う必要があります。A、蹄が分かれていて、反芻する動物が表彰するのは、行動において識別があり、多くの最高量をもって神の言葉を受け入れる人です。B、ヒレと鱗を持つ水生動物が表彰するのは、この世で自由に行動し活動して、同時にその影響に抵抗することができる人です。C、飛ぶための翼を持ち、命の種を食物の供給として食べる鳥が表彰するのは、この世から離れ、超越した命の中で生き、行動することができ、命のものを命の供給とする人です。D、羽があって足の上に腿を持ち、地を飛び跳ねる昆虫が表彰するのは、この世を超越する命の中で生き、行動することができ、自分自身をこの世から守ることができる人です。2、レビ記第5章2節の動物の死体が指しているのは、紹介生活の中で、3種類の異なる霊的な死が、神の民の間で広がる可能性があるということです。獣は野蛮な死を表彰し、家畜は温和な死を表彰し、這う者は狡猾な死を表彰します。A、どの種類の死も汚れており、不潔で人を汚すものです。死は神の目に最も憎むべきものです。B、旧約の諭表によれば、死は罪よりもさらに人を汚します。3、私たちはなじる人となって、死から分離され、命で満たされ、死に対抗する必要があります。C、人の汚れは、天然の人と天然の命から漏出されるすべてのものが、それが良くても悪くても、汚れていることを表彰します。D、神の御前で軽々しく語り、軽率に、不注意に、無謀に、私たちの意見を表明することは、私たちが神のために生きておらず、神を恐れていないことを示します。ローマ数字6、レビ記第5章11節のきめの細かい小麦粉は、イエスの人生を表彰しており、 罪のための捧げ物に用いられます。これは、私たちが罪を犯すのは、私たちがイエスの人生に欠けているからであることを強調します。A、これが示すのは、私たちが罪を犯すのは、私たちの性質の中に罪を持っているからだけでなく、また神のために絶対的でないからだけでもなく、イエスの人生を持っていないからでもあるということです。イエスは彼の人生において、彼の中に罪はなく、彼は神のために絶対的です。B、きめの細かい小麦粉10分の1エパが、罪のための捧げ物のために捧げられたことが強調しているのは、ただ少しのイエスの人生が、私たちの内側の消極的なものを殺し、私たちの必要を供給するのに必要であるということです。ローマ数字7、償いをし、それにさらに5分の1を加えることが強調するのは、違反のための捧げ物を捧げる者が、神聖な尺度、標準、計量に従って、財物のことで義であるべきであるということです。ローマ数字8、ダビデは、ウリアの妻であった者からソロモンを産み、A、詩編第51編は、ダビデがウリアを謀殺して、彼から妻を奪うという大きな罪を犯し、そしてナタンによって責められた後に書かれました。1、私はあなたに、ただあなたに対して罪を犯し、あなたの目に邪悪を行いました。2、あなたの御顔を私の罪から隠し、私のすべての罪過を拭い去ってください。3、神の求める犠牲は砕かれた霊です。神よ、あなたは砕かれて悔いた心を軽んじられません。4、あなたの大いなる喜びの中でシオンに善を行い、エルサレムの城壁を築いてください。B、ダビデの違反と悔い改めが、神の許しと結婚することによって生み出されたのは、ソロモン、平安、神の宮を建造するものでした。1、教会はいつもこのような人、ソロモンによって建造されます。彼は人の違反と悔い改めに、神の許しが加えられた結果です。2、私たちは自分の違反と悔い改めが、神の許しと結婚することを経験するとき、教会の建造において非常に有用になります。
第一日、第一ヨハネ1章8節、もし自分には罪がないというなら、私たちは自分を欺いているのであって、真理は私たちの中にありません。9節、もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で義であられるので、私たちの罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださいます。第一ペテロ2章24節、私たちが罪に死んで義に生きるために、彼は私たちの罪をご自身の体において木の上で担われました。その方の打たれた傷によって、あなた方は癒されたのです。イザヤ53章5節、しかし神は私たちの違反のゆえに傷つけられ、私たちの罪過のゆえに砕かれたのである。私たちの平安のために懲らしめが彼に臨み、彼の打たれた傷によって私たちは癒された。6節、私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分の道に向かっていった。実にエホバは私たちすべてのものの罪過を彼に負わせられたのである。10節、しかもエホバは彼を砕き、 彼を悲しみで悩ますことを喜ばれた。彼は自らを罪のための捧げ物とするとき、彼の種を見る。また彼の日々を伸ばす。そしてエホバの大いなる喜びが彼の御手の中でそれを成し遂げる。11節。彼は自分の魂の生みの苦しみを見て、苦しみの実を見て満足する。義なる者、私のしぼめは彼の知識によって多くの人を義とし、彼らの財価を担う。第2日、レビ10章17節。なぜあなた方は罪のための捧げ物を聖なるところの場所で食べなかったのか。それは最も清いものであり、エホバはそれをあなた方に与えて、あなた方が集団の財価を負い、彼らのためにエホバの御前で罪を負うようにされたからである。五章六節。犯した罪のために、違反のための捧げ物として、羊またはヤギで群れからのメス一頭をエホバに持ってきて、罪のための捧げ物としなければならない。祭司はその人の罪について、彼のために罪を負わなければならない。詩編第51編2節。私を罪過から徹底的に洗い、私の罪から私を清めてください。ガラテヤ6章1節。兄弟たちよ、たとえ誰かが何かの違反に陥ったとしても、霊の人であるあなた方は、そのような人を柔和な霊の中で挽回しなさい。ただし、あなた方までも誘惑されないように自分自身に気をつけなさい。第3日、レビ5章1節。もし誰かが証人として誓いの声を聞き、ある事柄を見たり知ったりしているのに、それを言い表さないで罪を犯すなら、彼は罪過を負わなければならない。ヨハネ8章44節。あなた方は自分たちの父、悪魔から出たのであり、悪魔は真理に立っていない。なぜなら、彼の中に真理はないからである。彼は嘘をつくとき、自分の持っているものから語る。彼は嘘つきであり、嘘つきの父だからである。レビ5章7節。もし一頭の子羊を飼う余裕がなければ、彼は自分の罪を犯したことのために、山場と庭、あるいは家場との雛庭を、彼の違反のための捧げ物として、エホバに持ってきて、一羽を罪のための捧げ物とし、もう一羽を全勝の捧げ物としなければならない。
四日目、レビ記十一章三節。獣のうちで蹄が分かれているもの、すなわち、蹄が二つに割れていて、反数するものはすべて食べてもよい。五章二節。あるいは、もし誰かがどのような汚れたものでも、汚れた動物の死体、汚れた家畜の死体、汚れた群がる者の死体に触れるなら、それに気づかなくても、彼は汚れて有罪となる。五日目、レビ記五章三節。あるいは、もし人の汚れに触れるなら、その人が汚れたその汚れが何であっても、それに気づかなくても、彼はそれを知るようになるとき有罪となる。四節。あるいは、もし誰かが軽々しく、悪を行う、善を行うと、唇で誓うなら、人が軽々しく誓いを持って言い表すどのようなことでも、それに気づかなくても、彼はそれを知るようになるとき、これらのことの一つで有罪となる。6日目、レビ記5章11節。しかし、もし彼に2羽の山場と、あるいは2羽の家場とのひなさえ飼う余裕がなければ、彼は自分が罪を犯したことのために、彼の捧げ物としてきめの細かい小麦粉10分の1エパを持ってきて、罪のための捧げ物としなければならない。彼は油をその上に加えたり、乳香をその上に加えたりしてはならない。それは 罪のための捧げ物だからである。マタイ一章六節、ダビデはウリアの妻であったものからソロモンを産み。
経験丸一、照らされた自分の罪を告白し、永遠の命の交わりにとどまり、聖霊で満たされる。もし私たちが承認されていないという感覚を持っているなら、自分の罪、過ち、短所、失敗を徹底的に告白することができます。そうすれば、主イエスの血がすぐに私たちを清めるでしょう。かっこ第一ヨハネ一章九節、かっこ閉じる。こうして私たちは自分自身を承認することができます。私たちは皆このことを実行すべきですが、主の食卓に来るときは特にそうです。主の食卓に預かるのは非常に厳粛なことです。私たちは皆個人的に徹底的に罪を告白するために、主と共に1時間か2時間を費やすことができるなら、それは素晴らしいです。どんな場合でも、一人でそのような罪の告白をする方が良いのです。私たちはあらゆることを神に告白する個人的な時間を必要とします。主はすでにすべてを知っておられるので、私たちは主に自分の罪を知られるのを恐れる必要はありません。神は私たちの罪深い行いの記録を知っているので、私たちにとって最も良いのは、罪を告白することによって、その記録を消し去るよう彼に求めることです。私たちは皆、このことを必要とします。細やかな許しを持つために、あなたは細やかに罪を告白し、詳細に主に罪を告白しなければなりません。このことを行ったことがあり、このことを行うすべての人は、徹底的に罪を告白した後、内側でその霊に満たされて、外側でその霊を着せられることを証しすることができます。彼らは、その霊の内側の本質上の満たしと、その霊の外側のエコノミー上の満たしを持ちます。中高生編、第一ヨハネ一章二節、この命が現れました。私たちはこの永遠の命を見たので、あなた方に証しをし、また伝えています。この永遠の命は、御父と共にいましたが、私たちに現れたのです。閉じる。六節、もし私たちが神と交わりを持っていると言いながら、暗闇の中を歩いているなら、私たちは偽っているのであって、真理を実行していません。七節、しかし神が光の中におられるように、私たちが光の中を歩くなら、私たちは互いに交わりを持ち、御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めます。八節、もし自分には罪がないというなら、私たちは自分を欺いているのであって、真理は私たちの中にありません。九節、もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で義であられるので、私たちの罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださいます。第一ヨハネ一章二節に永遠の命があり、六節に永遠の命の交わりがあり、七節に神の光とイエスの血があり、八節で神の光の下では自分には罪がないということはできないことがあり、九節で罪の告白と罪の許しがあります。御言葉のこの部分で、あなたは霊的生活の循環を見ます。その循環は、永遠の命、永遠の命の交わり、神聖な光、 神の御子イエスの血です。あなたが神聖な命の交わりを享受すればするほど、ますます多く神聖な光を受けます。あなたが神聖な光を受ければ受けるほど、ますます多くイエスの血の清めに預かるのです。このような循環は、神聖な命の成長において、あなたを前進させ、命の円熟にまで到達させます。あなたは紹介生活の中で、主を享受しているとき、主の照らしがあります。照らされたときに、言い訳を言ったり、他人の罪を告白したりしてはいけません。もしそうするなら、あなたは神聖な命の交わりから断ち切られてしまいます。あなたは主に服し、単純に自分の照らされた罪を告白してください。そうすれば、あなたは命の交わりの中に留まることができます。あなたは自分の欠点から来る罪を何度も繰り返してしまうかもしれません。例えば、テストの点がたまたま良かったので、慢心してテスト勉強を怠りました。その結果、悪い成績を取ってしまいました。この罪は主によって照らされ指摘されましたが、その罪を告白しなかったので、暗闇に陥ってしまい、また同様の失敗を繰り返してしまいました。このような状況下で、あなたは不信仰になって、もう何度も同じ失敗を繰り返しているので、今さら罪を告白しても、もう手遅れだと考えてはいけません。クリスチャンにとって重要なことは、単純になることと信仰を持つことです。神の御子の血は、どの種類の罪からもあなたを清めることができます。あなたは単純になって、御言葉の真理を受け入れ、自分の罪を告白し、永遠の命の交わりに戻り、聖霊で満たされることを経験してください。
経験2、神はあなたの大失敗を用いて、あなたを作り変えることができる。詩篇第51編は、ダビデの悔い改めの詩です。ダビデは悔い改め、神は許されました。サムエル記下12章13節。悔い改めがあり、許しがありました。全部で3つの項目があります。それは、違反、悔い改め、許しです。この3項目をすべて一緒にすると、その結果はソロモンです。あなたは常に神の目に正しくある必要があります。しかし、あなたが正しくあることは、紹介の建造には役に立たないことをはっきりしていてください。しかし、ある日、あなたは恐るべきことを行います。その時、あなたは詩篇第51編を読み、それをあなたの詩篇とし、主に言って言う必要があります。主よ、私は悔い改めます。あなたに敵対して、ただあなたにこの悪事を行いました。許してください。この悔い改めの後、あなたの違反と悔い改めと神の許しとの結婚があるでしょう。これがソロモン、あなたにとっての平和、主にとっての愛するものを生み出します。この人が紹介、神の宮を建造します。その時、あなたは紹介の建造において非常に有用になります。在職青年編。ビジネスパーソンとして、あなたは大きな失敗をするかもしれません。例えば、あなたはプロジェクトリーダーであり、ある期限までにプロジェクトの方針を決定しないといけないことが、上司によってたびたびリマインドされていました。それにもかかわらず、あなたはぐずぐずしてしまい、時間だけが過ぎてゆき、何も決定しないまま期限が過ぎてしまいました。このことのゆえに、プロジェクトのメンバーと上司に多大な不利益をもたらしてしまいました。その結果、あなたはプロジェクトリーダーを降ろされ、会社で仕事のできない人という烙印を押されてしまいました。 あなたは意図的にこのような失敗を犯したわけではありませんが、この失敗によって会社の中で窮地に陥っています。あなたはまず、神の御子イエスの血の効果が永遠であることを認識してください。永遠というのは、時間において無制限であるだけでなく、性質においても何の制限もないということです。次にあなたは、神があなたのこのような大失敗をも用いて、あなたを暴露し、あなたの肉には何の望みもないことを示そうとしていることを知るべきです。最終的に、神はあなたのこの失敗を用いて、教会を建造するためのソロモンを生み出すことができるのです。ローマ8章28節。また、神を愛する者、すなわち彼の目的に従って召されている者たちには、すべてが共に働いて益となることを私たちは知っています。30節。そして神は、あらかじめ定めた者たちをさらに召し、そして召した者たちをさらに義とし、そして義とした者たちをさらに栄光化されました。したがって、あなたは大失敗の中でも不信仰に陥ってはいけません。あなたには逃れる道がないようでも、それがないのではありません。また、神にはこのようなあなたの恥ずかしい失敗を用いて、あなたを成長させるという積極的な目的があるのです。あなたは内省に陥り、自分はダメなもので、自分には望みがない、こんなひどい失敗をしてしまったので、もう取り返しがつかない、と言ってはいけません。一方において、あなたは自分の肉には何の望みもなく、肉は改良不能であることを認識すべきです。しかし他方で、あなたが神を愛するなら、これらの大失敗は共に働いて、あなたに霊的益を与えます。あなたは信仰を持って祈ってください。おお、主イエスよ、感謝します。私は自分の情けない罪を告白します。その罪はかっこ悪く情けない罪です。しかし、御子イエスの血はこのような罪に対しても効果があると信じます。御子イエスの血を賛美します。私の罪を許してください。アーメン。それだけでなく、神はこのような私を見捨てず、私をあなたのエコノミーの成就のために作り変えようとしておられます。あなたのエコノミーは、私の思いや感覚をはるかに超越していますので、私は信仰を活用して、御言葉に来て、それを信じ受け入れます。主イエスよ、あなたを愛します。私は失敗しましたが、なおも自分の献身を更新します。あなたの憐れみのゆえに、あなたを賛美します。